こんにちは、倉田真由美です。今日は8月12日月曜日ですね、結構いい天気ですよね。今日は祝日ということで大竹誠さんお休みです。そこで今日はこんなメンバーで番組をお送りします。
文化放送アナウンサー太田秀明です。そして月曜日ですから
頑張れるやです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はこの方が大竹誠さんのピンチヒッターを務めてくださいます。
こんにちは、百獣の武井壮です。
よろしくお願いします。
かっこいい、ね、
かっこいい、
ね、ライオンのような
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。武井壮さん、今日はメインパーソナリティ務めていただきますけれども、ゴールデンラジオのご出演は4年ぶりと。
そうですね、
結構空きましたね。
そうですね、結構空いてもご無沙汰ですけど、ね、今日よろしくお願いします。
ありがとうございます。
リスナーの皆さん、よろしくお願いします、
は
い、
で倉田真由美さんとは、はい、東京 MX 夜9時から放送のバラ色ダンディで、
う
ん、月曜レギュラーで共演中、はい、だから今日はこの後、
ね、
バラ色ダンディ、
はい、夜ね、夜ご一緒します。
そういうことですよね、はいはい、結構あのいろいろやり合ったり番組でもしてらっしゃるっていうことですけど、
うん、
でもね、テーマによるんですよね、
うん、確かにね、
テーマによっては意見が合いすぎてつまんないぐらいの時のもあるので
恋愛系は結構合うんですよ。
恋愛系合うんですか、うん、
ただ、男女トラブルとかに関しては合わなかったりするんですよ。
セクハラめいたこととか、
そうそうそうそう、そういうことについてでもやっぱ立ち位置が違いすぎて合わなかったりっていうのありますね、
それは全く折り合わないんですか、お互いの意見に影響を受けたり。
一切折り合わないですね。
ゼロです、はい、視線も合わせない
バチバチですよ。
もう見目もない感じになりますから、そこがいいんですよ、やっぱりね、意見が違う人たちで番組成立するっていうことが多い
ね。多分そっちの方がいい
ですね。楽しいエキサイトな時もあるし、
ね、結構僕の印象で言うと、うん、武井壮さんってすごくストイックなイメージあるんですけど、うん、あの倉田真由美さんは自分の欲望に正直っていうか、目の前に食べ物があるとすぐ手出すみたいな。
でもそれは間違いないですね。
それ全然必要タイプなのかなっていう感じですね。
武井さんはストイックだわ。
ストイックでしょ。
もうね、ちょっと見たことがないストイックだよね。
そう、
うん、異物もなんか忘れられない。この人いっぱいなんか面白いエピソード持ってるんですけど、あのストイックで言うと、例えばお酒を飲まないのね。
あ、飲まないね。
一切ですか。
一切
一滴も、
はい、これでもね、飲めないんじゃないんです。
飲まない、
飲まないだけなの。
え、
人生で3回だけでしたっけ。
4回です。
4回か、はい、
うん、
もうどうしても断れない先輩から そのお酒とかでどうしてもダメな時だけ、なんかそうやって人生でね、40何年生きてきて4回だけ。
4回だけなんです。
そうなんだ。成人してからだから26年経ちますけど、26年で4回なんで。
だって飲み会とか打ち上げとかでも一滴も飲まないです。
6年半に1回奇跡的に飲む日があるってことですよね。
それは体に良くないっていう。
小学生の頃にスポーツで生きていくって決めた時に自分のルールを書いたんです。お酒飲まない、タバコ吸わないとか、そういうルールを未だにずっと守ってる。
すごいなー。
しかもキュウリも食べないのよね。
え、キュウリ食べない。
なぜですか。
お酒飲まない、タバコ吸わない、キュウリ食べない。
キュウリも書いてあるんです、それに。でカロリーがゼロだから、食っても体が動かないならカロリーのあるものを食べるって書いてあるんで。
意味がないから。
だから子供の頃に決めた、そうなんですよ、それを決めて、
はあ、皆さんは食べていただいて結構なんですよ。本当にバンバン。
すごいですね。
だ、正しいことだけじゃないです。子供の頃、子供心で俺は真面目に頑張るんだから、こういうことをやらないぞとか、とかあとちょっとずるいのもあるんですよ。お野菜嫌いなやつをそこに入れてるとか。そうか、可愛い小学生の思いつきがもう全ほんと30ページぐらいにわたってノートに書いてあるんです
ね。30ページもあるの。
当時ね、そのぐらいあったんです。30何ページで終わってるんです、その決まりが、
うん、これはダメ、これはしようっていう目標が。
ダメばっかりです。
ダメばっかりですか。
禁止事項がずっと書いてあるんですけど、それを未だに守ってるっていうだけの話で。でもそれはもうストイックとかじゃないです
よ。すごいですよ、
ストイックとかじゃないですよ。それをやってたら運動会で一番慣れた、
うん、
なんかスポーツやったらうまくいった、こんなこと起きたっていいことがそのおかげだと思って生きてきたから、いまだにこう破るのが怖いっていうだけで、もう今。
へえ。それ4回飲んだお酒のうち、あ、美味しいなって思ったことも何回かあったわけでしょ。
毎回美味しいですね。
え、ちなみに何を飲むんですか。
一番最初の2回はワイン。
ワインからですか。
ドイツに陸上の試合で行って、国際大会で優勝したら、その競技場の横にあるお城の城主さんがパーティー開いてくれて、ワイン開けてくれるんですよ。そのワインをこう最初にチャンピオンに継がれるわけですよ。
うわ、
それは断れないね。
それは断れない。それはテイスティングして美味しいって言ってみんなに振る舞われるっていう会。僕が2年連続優勝しちゃったんですよ。 それで2回、それ
あ4回中2回はそれなんです、はあ、
え
それはまあ美味しかったです
確かに断れないよ
ね、はあ、月経感かぶせられてチャンピオンみんなわチャンピオンっつって体ちっちゃいのにすごいねとか言われてじゃあワイン俺がって言ってちょっと俺酒飲まんねすいませんとか言えな い,
言えないな飲めるんだったら言えないね
しかも上司のおすすめのさ、うん、なロートシルト無糖ロートシルト
ようやく開けましたみたいない
やもう何十年もののやつスポンって開けてチャンピオンどうぞって来るやつを、はい、俺ちょっとアルコールって言えないでしょそんな子供の頃決めたんだよとか言えないやばいでしょそんな
それは言えない
そういう時だけです、う
ん、
僕は飲む、
ね、その時は存分に飲むんですか
その時はもうねはい存分に飲みましたあの多分全員で30何本か40何本開けたんですよねその時だそれを最初あのおそばのあのそばつゆの器あるじゃないですか あれのちょっと一回りちっちゃい番ぐらいのやつに継がれるんですよそれを40杯ぐらい飲んでるから、ああ結構量はいってんすよ、ね
だから飲めなくはないのよね
飲めなくはない
飲んだら美味しいと思えるんですよね
だけど飲まないんです、すみません、
だからもうさ普通のストイックじゃないでしょ
そうですねちょっと
ストイックとまた違うのよなんか我慢してるわけじゃないからそれやってたらいいこと起きるって思ってるからむしろプラスなことをやってるだけだから
積極的にやってる
そうそうそうそう、うん、だから我慢するのがストイックじゃないですか禁欲とか、はい、そういうのはストイックだから俺のは禁欲じゃないから欲はもっと大きいところにあるからこのちっちゃい欲はいらんっていうその取捨選択
いやでもそれ分けちゃいますよね
身の前のできないですよもう全然できないですよ
それをやってのんびり過ごして能力が育たなくて稼げない世の中認められない方が俺はそれはもう無理だわって思ってるんですよだからより強楽的なんですよ。わかります。ストイックの真逆なんですよ。
快楽強楽がものすごい大きいのがちょっと先にあるって感じだ、
ね、理屈としては今ねあの一応筋通って聞こえるけど私たち一般の人間にはちょっと
すいません
分かんないしそれはもう
特に倉田さんには分かんないと思いますよ食べ物があると誰よりも先にパッとこう、
はいはい、でも違うそうじゃないですよ俺だってあれなんですよあのほらファーストフードとかすごい食べるんですよそれは禁止されてないからポテトチップも食べるし全然世の中でこれはとか言われてるものをバクバク食べるけど倉田さんと俺の違いはその前に運動してるかしてないかねただそれだけだ
いやその前もその後もね
そうなんだって番組の後も俺必ず階段で一番上までダッシュするもんね
階段を、もうなんかあの嵐が過ぎ去っていくんですよいつもザーって
倉さんねあのスタジオ出るのが遅いんですよあじゃあ早いんですよ先に出て前階段歩いてるんですよ必ず追い越してすごいゆっくり歩くんですよ2階なのに
だって2段越しだか3段越しだかでバーってすごいスピードで上がってくるんですよ
すごいお疲れさまでしたっつって上までカンカンカンカンって
上がってお疲れもう最後の様でしたは聞こえないから
駆け抜けていくんです
様でしたっていう時も3階の踊り場にいますから
なんでそんな早く
8階まで必ず登って楽屋に戻るって決めてるんです
へその30ページぐらいの禁止事項ってもう全部守ってるんですか
全部守ってますはい。
すごいな
たまにごくたまにありますけどあのほらなんかサラダにキュウリが一切れピュッて入ってて食べちゃったみたいなうわやってもた今のキュウリの味だなっていうそれはちょっとあって思いますけど
そこまで徹底して避けてるんだ、
はあ、だサラダ焼肉屋行くじゃないですか、はい、あのチョレギサラダとか頼むじゃん、はい、チョレギサラダあのキュウリ抜きでお願いしますっつって他の人のはキュウリ入れてください
そうなんだ
僕のだけ抜いてくださいとか必ずこんにゃくとかしらたきも食べないんで
もう経典に近いんだねじゃあ
いやもう
その子供の頃に
じゃあもうなんか、うん、まあいいやっていうのが始まると、うん、全てにまあいいやが始まるんですよそれが嫌なんですだ決めたことだからその決めたことだけは守るってあとは自由っても他の人より自由っていうそれを手に入れるっていうためのもう本当に小さな決まりなんで
小さなって言うわけ
だなこれ書かなきゃよかったな禁止事項にって思うようなことでも一個ぐらいあるでしょ
いっぱいあるですよ
例えば
何ですか
いっぱいな例えばな、うん、冷めた油物を食べないって書いてあるんですよそのノートにねだからほとんどのロケ弁が食えないんです
よ確かに
だテレビ局にすげえ美味しそうなやつ置いてあるんですよ、うんうん、毎回中華のあの美味しそうなやつとかさ、うんうん、あれめっちゃうまいじゃん、うん、あのふわふわのやつと か、うん、か必ず部屋入ったらあの弁当と弁当の間に手差し込んでまだって書いていけるって食べる冷めてたらもう食えないんだ冷めてたらもう食えないこんな苦しいことないよ
ちょっとでもあったかみがあったら
冷めてない温度がね、そこはいける体温以上って決めてて
体温以上
そうしたら36度以上あるかどうかを手差し込んだら分かるんで、
そこの温かみを感じれば
ガキだっていう43分いけるギリいけるみたいな、あと7分ならいけるみたいな感じで、打ち合わせちょっと待ってみたいな、ちょっと待って先にこれを処理しないとみたいなことになったりするんで不便なこといっぱいある。
そうね、
でそれ温め直せば食べるみたいなことはできるんですか？
ダメなんです。それもダメ。
それはダメなん
ですか？
一応ダメです。
一応
あの物によってあるんです。温め直して OK なやつとダメなやつが分かれてるんです。
竹井ルールで。
そうなんです、はい、それも細かく書いてあるんです。だからそれは人によってはあれ食べてるじゃんっていう時もあるんですけど、食べて冷めても食べていいやつっていうのが何個かあって、
あるの、
はい、それも決まってたりするんで。
例えばどういうものならいいの？
あの唐揚げと竜田揚げは OK って書いてあるんですよ。あのなんでかって言ったらすごい好きだったから。
あ、当時ね、
そう、母ちゃんが唯一作れたのがそぼろご飯と唐揚げだったんですよ。うちの母ちゃんが料理が下手で、
はい、
でその唐揚げは俺は鍵っ子だったから、母ちゃん作って置いてあるやつをあの食べるしかなかったから、うん、その冷めた唐揚げ食べるのは
OK、
子供の頃から好きだったから、それを書けなかったんですよ、うん、それは唐揚げは OK としか書けなかったんですよ唐揚げは OK だよって書いてある。鶏の唐揚げとか竜田揚げはいいよって書いてあるんで、それは温め直して食べても大丈夫だったりするんだけど、だそういう子供のずるさはあるんだよ。
そうですね、
うん、あくまで子供が決めたことだから、10歳の少年が決めたことだから、そこは勘弁してあげて、ただ決めたことに関しては自分で守るっていうルール。いや
すごいな。
あるしだってよしこちゃんだってそのルール、自分ルール。
いや、まあ、一応今そのやっぱマラソンしてるので、うん、マラソンでダイエットしてるので今もう決めてるのは、うん、もうラーメンは食べないって、で終わってからラーメンを食べるって決めてる。
あ、24時間マラソン終わってから
もう絶対守ってる。だから糖質ゼロ麺も絶対食べない。あん、もうラーメンに似たものも食べないようにしてます。
すごい。だってラーメン毎晩食べてたのに。
そうなんです、大好きなんですよ私ラーメンが。
あ、そうなん、うん、あと何、髪をなんかパサつかせみたいなことをルール
パサつかせる
今日パサついてます
ちょっとパサ乾燥してんなと思って、それルールでやってるのもあるんだけど、わざわざやってんの
キャラクター
でやってんのも
違えよ今日パサついちゃってんですよ今日ちょっと神経で。
眉毛の端っこの毛は伸ばすって決めて
た。違うんですよ、その違うんですよ、今日はちょっとね、あのたまたま眉毛カッティング忘れたんです。いやだわー、あらばっか見せる、あらばっか見つけてくるわ。
もうね、竹井さんってすごい細かいことに気づく男だから、もうね、体重の増減とかもう全部正しく指摘されるの
言われるんですか、
これ見たら分かっちゃう。
他の誰もあんまり気づいてないのにこの人一番に気づく。痩せた時も一番に気づくけど、戻った時も気づく
あれどうしたの最近
いや、竹井さん自身が全然体重変わらないとかっていうことなんですよね。
増減はしてるんで。
あ、してるんですか。
やっぱりその外ロケとかで、はい、あの食べ物をばっかり食べるロケとか入ったら2キロぐらい平気で増えるし、
うん、そういう時はどうしてもどうやって戻すんですか。
運動量だけです、はい、運動量を増やすっていうことだけで
調整します。
足し算引き算なんで。
走るんですか、じゃあ夜に。
走りますし、余計な運動を増やします。あのとにかく、はい、移動を全部高速にしたりとか、ゆっくり歩くことを全部なくすとか、
すごい、
あ、階段の飛ばす段数を増やす、
うわ、
あ、部屋の中は逆立ちで移動することにする。食い過ぎた日は俺部屋の中、冷蔵庫とか行くとき全部逆立ちです。ベッドルーム行くときも逆立ちだし、あ、腕以外では移動しないって決めたりするんですよ。
うわ、
じゃあすぐ取り返せるから一晩で。
だから細かいルールを常に決めながらそれにのっとって生きる男、はい、
そう。シャンプーと体洗うときは中腰、
開脚、空気椅子、
開脚とか、
開
脚、こうです。もうあのできるだけ股を広げた、
開
脚、開脚をした状態でずっと体をこう、だ、股間洗いやすいんですよ、開脚してるから、ね、
でも実践してますけど、
すごく柔らかいです。
大変よね、ずっとしとくの。
まあ
疲れる。ストレス負荷かけて、
少しずつの負荷を日常にこう薄重ねしていくことで、そういう余計なものは排除して、
でトータルでちょっと増えた
のを減量する、トータルで増えたのを落として、で夜は苦しめのトレーニングに変えるっていう、
ね、
ちょっと
だからこういい年して結婚してないのも分かるでしょ
それは違う、それは違うんだよ。そんなのを俺は女性には強要しないから。
いやいや当たり前だよ、
女性はもう自由、もう何でもいい。
でも強要してるけど、しなくても一緒に暮らしてるだけである程度ストレスになりますよね。
そうですよ、だって食べ過ぎた時逆立ちして部屋歩かれたらちょっと。
だから女子がいたら逆立ちすることにはしないです。
あ、全然
はい、お姫様抱っこして移動しようと思
います。そっちに行くか、かける、
うん、一緒に冷蔵庫行くっつって、うん、いいよ持ってきなって
太りそうですね、
肩に乗せてあげた
い、ね、肩に乗せてもらうんですか、は
い、そういうね、女性を負荷として使って幸せな時間に帰るっていうね、そういうことなんで
し
ょうね。
女性を負荷として使うって
ちょっと、うん、負荷として使ってるような言い方はしないですよ。あの冷蔵庫行く間ちょっと寂しいから。
あ、恋愛感、
恋愛感は共通するって話がありましたけど、
それはお互いみんなそれぞれ好きなようにすればいいじゃないっていうところが似てるんですね。
あ、自由恋愛ってことですか。
それぞれ好きで付き合ってるんだし、
例えば不倫とかの意見とかに関しても、うん、意外とその辺は合う、う
ん、あ、周りがごちゃごちゃ叩くんじゃなくて、そんなに本人たちがいいと思ってたらどうぞどうぞみたいな、
まあ、じゃないって、だから自分で判断するもんだし、
15年間ぐらいね、20歳ぐらいからもう35まで付き合って、はい、いい加減結婚してくれないかしらって思ってた彼に35になって振られて、はい、その時に相手は19歳と結婚したとかいう話、うん、はい、女性はそれ腹立てる人多いじゃない、
はい、そうですね、
でも多分ここはね、武井さんと私は近いんだけど、うん、でも15年好きで付き合ってたのは自分なんだから、そういうのはしょうがないよねっていう、ね、そのなんていうのかな、付き合ってる責任、そうそう、うん、っていうこと
をなすりつけたりはしない方がいい。その15年の素敵な時間を通して次の恋愛に生かせばいいっていうことだけだし、
なんかすごくいい考え方ですね。
そうでしょ、でも
今の話って多分人によってはふざけんなっていう人もいるんですよ、やっぱりね、うん、
あ、まあまあ女子からしたらちょっと私はえー、ってなっちゃいますかもしれないですね、うんうん、それは
35で、
35でその振られたら15年付き合ってて、うん、あーってなっちゃいますね。
でも俺はもしそんなが俺の努力が足んなかったのかなって俺は思うし、あ、より愛してもらえる努力をしてなかったからもっといたんだろうなと思って反省して次の恋愛に生かそうと思いますけどね。うん、
確かに自分がちっちゃく感じます。
そんな竹井さんの女性の好みはどんなんでしたっけ？
はい、
女性の好み、
あ、聞いてみたいですね。すね、
無邪気な人です。無邪気な人。
無邪気な人。
の社会のルールとかにうるさく言わない人です。無邪気な人です。楽しむ、ただ生きているこの地球上に生まれた、あの生命を与えられたことに喜びを感じてる人が僕は大変、
まあ、どっちかというと頑張れる
タイプじゃないですか。もう生きることが楽しくてしょうがないです。本当？ありがたくてしょうがないです。
もうすごいチャンス感じてる今。
顔とかは。
でもね、俺本当に言ってんのよ。あの頑張れるや、はい、俺あの可愛くてしょうがないっつって、いろんな人に言ってる。あの子たち一緒に仕事をいつもするけど、いつも笑顔で。スタッフさんとかにもニコニコして、愛想いいし性格いいし、いじってもね、もうクソがとかって言って、楽しくそういう自分に対する矢をね、柔らかいものとして返せる技術持ってて、あんな愛されるタレントいねえよって俺いろんな人に言ってる。
そうなんですか、うん、
俺で結構仕事増えてると
思う。打ち合わせでも言ってました。
俺から何本か入ってると思う。
竹井壮さん案件が、
そうなんですか、じゃあゲストを呼んでみますか。マジで何本俺から流れで言ってると思う
んだ。そうなんですか。
この仕事は私たち、この仕事は私たちでいいのかしらみたいな仕事たまにあるでしょ。
あります、あります。
多分俺からだ。
そうそう、うん、あれ全部だけ、
あれそうさ、うん、
畑違いのやつ大体俺からしか。
確かにたまに畑違いのは月一であるんですよ。俺うちらじゃないだろってやつが、
俺の激推しだと思う。
お仕事抜きで女性のタイプとしては、よしこちゃん、まひるちゃん、どっちがいい？
俺どっちでも全然大丈夫ですね。
竹井さんが切るのって年齢だけだよね。
年齢ぐらいです、はい、
うん、若い方がいいんですか。
若い子好き。
そうですね、若い子は好きですけど、でもやっぱり結婚願望がないから、はい、その結婚意識しちゃう、さっきみたいな35とかね、
ああ、
そういう人になるべく自分からこうアプローチしたりはしないようにしてます。
やっぱりでもなんかおっぱいのね、うん、大きい小さいとか全然こだわってないよね。
全然気にしないです、
は
い、
またこだわないんですか、
はい、あのその、あの女性の生態が気になるタイプなんで、
う
ん、どんな暮らし方をするのかとか、どんなあの反応をするのかとか、
動物としての生態ですね、はい、生き物としての生態が、
それが可愛いって感じですよ。だから要はアルマジロとかでもさ、ちょこちょこちょこって逃げてさ、アルマジロなんてさ、パッと見可愛いさはないじゃない。ケムクジャラで鎧みたいに着てるし、はい、だけどちょこちょこちょこで逃げて、やべえと思ったら丸丸なんて超可愛いじゃん。超可愛くないですか、マジで。そんなのとか、だからその生態で、女性もみんなその生態が違うから、こういう言葉投げた時にどういう反応してくるのかとか、トゲトゲしく返すのか、 楽しく笑顔で冗談だと思って返してくれるのか、それはもう正体だからそこを好きになるんだよ。なんていい子なんだろうとか思う。だから頑張れるや、そういう意味で言うとランキング高い
し、相当上だ、
めちゃくちゃ可愛いもん。
ちなみになんか他にこう好きなアイドルとかタレントとかアイドル好きだもんね。
いっぱいいっぱい、アイドルなんかも全員好き、全員好き、全員好き。だから同じ生態でアイドルとよしこが来たら、それはアイドル行くんだろうなとは思う。
いや、
あれ、
もうそんどん言っといて、結局顔かい、その気にさせといて、結局顔かい、
同じ全体だったらでもそれがそのあのルックスを持ってアイドルやってる子が、はい、よしこと同じ生態に育ち上がるって奇跡だから。
ちょっとどういう意味です
か。だからよしこがリードしたりするのよ。
あった、
かわいい女の子、女優さんとか歌手とか分かんないけどルックスのいい女の子より、
はい、
そう当然なんかそういう子よりよしこの上ってことが、ま、俺の中で普通にあり得るから。
かわいげっていう意味で言うとね、上の方に行く
生態がかわいいんだから。
初めて聞いたな、生態、ね、生態論で生態っていう。
一番気にするな俺、もう性格でも顔でもない生態。
生き物としての生態です
よ。
生態が可愛いよしこちゃんが今度24時間マラソンチャレンジするんですけど、だいぶ減量しましたけど、アスリート武井壮からなんかぜひ
アドバイス、アドバイスいただきたいです。
え、ガチなやつ、ガチもなんかあれな、バラエティ的なやつ。
ガチなやつが欲しいですよ。
ガチのやつは42キロでしょ、
フルマラソンですよね。
やっぱりね、枯渇しちゃうのが一番問題なんで、エネルギーが、
はい、
そのもう自分のあのキャパを超えて、はい、もう無理だってなっちゃうと、もう苦しいことしかないんで後半とか、
はい、
だからあの前半とかはあの極力抑えること、
力をですか、
うん、あの調子いい時に調子よく走ったら必ず枯渇するのがマラソンだから。マラソンは人間のもともと持ってるものでは完遂できない競技だから、基本的には。
うん、
で練習量も足りてないし、
はい、
42キロを例えば時速10キロでも無理じゃない、
はい、
時速10キロって早歩きぐらいなんだけど、うん、はい、それよりそのスピードでも多分無理だから、
はい、
多分あの4時間半ぐらいでその10キロでしょ、だから要は4時間ちょっとぐらいで、
はい、
でも6時間7時間絶対かかっちゃうから、
はい、
時速とか6キロとか5キロとかなのね、多分よしこちゃんが行くとしたら、
はい、
ってことは歩きより早いか遅いかぐらいのペースだから、
あ、なるほど、
そう思ってやった方がいい。このな、歩いてんのと同じ速度なんだから無理して走んないでいいっていう風に思ってスタートしたら余力があるから、だから後半ちょっと余裕あるし、で疲れる前にちゃんと水分と栄養をちゃんと補給しとくこと、お腹空いたとかいろんなこと感じる前にきっちりちょこちょこちょこちょこ補給して、あのお腹に負担かかんないあのタイミングで、
はい、
あのちょこちょこ補給して切れないようにずっとちょっと余裕がある感じで行くのを、でなるべくそれで長い距離まで行くのをおすすめします。
それは普通のもう 42.195 キロいつか走りたいわと思ってる人にも聞くアドバイスね。
絶対そこから入った方がいいです。
なるほどね、
そしたら42キロ走ることが嫌なことじゃなくなるから、そう、でも10キロでもう限界迎えてあと32キロ苦しかったらもうやりたくないって絶対思うから。
確かにそうですね、ああ、しんどくなりますもんね。
だから、
ま
あ、とにかく余裕だった、意外といけちゃったって言って7時間かかっちゃったけど、うん、そんなに苦しくなかったし足もズルズルにならなかったし、
はい、
あの筋肉痛すごいきたけどでもなんか心地よかったって思えるぐらいができたら100点。
うん、
でもやっぱ最後番組だから最後追い込むから最後に頑張りを見せられるようなそういう走りをしてもらえて嬉しいなと。ラスト10キロでペース上がりましたとか、
あ、なるほど、
すごいですよこれとかって言わせたら100点だと思う。
いや、もう2人ともすごい目がキラキラしてる。
いや、ちょっとすごい、ごめんなさいクソガとか言っちゃって
。もうなんかなんか
ごめんなさいね、なんか
いいのよ、
あの親鳥を見るヒナたちの目みたいな、もうすごい
すご
い、
その手のアドバイスって今まで誰からもらってないですか。
やっぱその先生トレーナーさんついてくださってるんですけど、やっぱりあのいろんなアドバイスくださるんですよ、
うん、
でやっぱりこう何ていうんですか、走り切る6時間で走り切った、うん、切るのが目標ですって言われてたんで、ね、うん、やっぱ走りながらもこのペースだとちょっと6時間いけるかな、をちょっと超えるかなぐらいな感じでって言われてたんですよ、
うんうん、
でまあいろいろアドバイスはくださってたんですけど、
うん、
やっぱこう百獣の王の先ほどのね、
うん、
あのハッてさせられるというか、
うん、
あ、そんなにこうグッとガチガチにいかなくてもいいんだなってちょっと思っちゃいました、
う
ん、
楽になったね、
ちょっと楽になりました。
6時間は7キロだから時速ね、
時速7キロ、
時速7キロで人間の歩く平均速度は6キロだから、 歩くより1キロ早ければいいんだっていう、
なんかすごく気持ちが楽になります
ね。時速にして、
そう時速6、ね、6636672みたいなね、ことでしょ。だから7キロだったら6時間だから、ああだからもう余裕だと思ってた方がいいな、
そうです、ね、抑え気味のペースでちょうどいいぐらいなんですね。
そうそうそう、そんな感じだと思って
た。すごいねやっぱ、
すごいですね。
頑張って、だ
から頑張ります。ちょっと
あの笑顔を忘れずに頑張ってい
やちょっとすごい人ですねやっぱ蒼さん。
でもこの手のアドバイスされて優しい一言かけられたらコロッといきますよね。
いや今だってちょっと恋に落ちちゃった。
いや確かにちょっとね
見てれちゃってました。
飲めるんですか。
ミルク
だ。ミルク飲んでる人と酒飲むんですか。
脂肪分多めの、脂肪分多めの、
全然楽しくない。
4.3%
ミルク飲んでる人と酒飲む。
ダメ
ですよ、ダメです
よ。
酒飲み大将2人で、
酒飲みて
ミルク飲んでる人と酒飲む。
残念だ。
武井壮さんは実はあの文化放送で大体2ヶ月に1度スペシャルウィークに合わせて、はい、深夜2時から3時30分までの生放送を担当していただいてて、
はい、
武井壮のガッとしてビターンという番組なんですけど、はい、次回は8月25日の深夜から日付変わって26日の未明に放送していただくということなんですけど、はい、あれって基本的には一人喋りでわーっていう感じ。
そうですね、はい、
どんなこと
を、まあ、その放送日の直近近くにあった、うん、あの大きいスポーツのあの出来事だったりとか、世の中で問題になったこととか、要は体罰問題があったらそれに向けてちょっとどういう解決策があるのかなとか話したり、スターが優勝したらそのことを深掘りしたりとか、それも今気になることを徹底的に5時間喋りまくるっていう、はい、
面白そうです
ね。スポーツとか文化に関してね、で深夜だから結構自由に言えるし、2時から3時半だから、
あそれは自由度高いですね。
結構自由度高いから、だから意外とそのテレビでは言えないところまでしっかり話したりすることもできるんで、ぜひね皆さん聞いていただいて。
いや武井さんって情報通だからすごいいろんなこと知ってるんですよ。
好きだから、情報大好きだから、ま
あ、ちなみにこんなお便りも来てるんですけど、あの岩手県花巻市の男性の方でおにぎりさん、武井壮さんにぜひとも聞いてみたいのは、大船渡高校の佐々木投手に端を発した高校野球問題、はい、投げて投げまくった上で体を壊さない、体が丈夫という証明だという人もいれば、投げすぎが体に与える影響は計り知れないという人もいます。スポーツと縁があり教員免許を持ちの武井壮さんから見て、今の高校野球もしくは学生スポーツの問題点は何だと思いますか。
問題は3つか4つあると思ってて、うん、1つはまずはその高校野球のスケジュールですよね。やっぱり勝ち上がっていくとスケジュールが詰まってきて、疲労が溜まったところで連戦になるっていう、これはやっぱり人間の人体の構造上、やっぱり特にピッチャー の, あの肘とか細かい筋肉とか腱に反発を与えて速い球を投げるっていう運動は当然人体とか軽い損傷を起こすし、筋肉も細かい損傷を受けて内出血したりして、やっぱり怪我をした軽い怪我をした状態になるんで、そこでやっぱり100球200球100回200回、動作を繰り返すっていうのは当然故障につながるとは思うので、一番いいのはスケジュールを伸ばすことです、はあ、これがまず一番の
解決策。予選も早い時期から始めてっていう、はあ、余裕を持ってっていう
リカバーをする期間を与えるっていうことが一番の解決策だけど、いろんなその会場の問題だったりプロ野球との兼ね合いだったりいろんなものがあって、それが難しいってなるんだったらある程度の制限を設ける必要はあると思います。高校生が高校までで野球やめるって決めてるんだったら連投してもいいと思いますけど、その後野球やらないっていうんだったら、もしやるっていうんだったらちょっとルールをいじらないといけないで、投球制限、球数制限ってあるんですけど、球数制限はあんまり役立たなくて、例えば100球以内って決めちゃったら99球で下ろして、まあ、100球で下ろして次の試合も投げさすことできますから、
そか
連投になっちゃうんで、
う
ん、だから連投禁止にするっていうのが一番現実味が高い。2試合連続で投げさすことはできない。でもそれをイニングで決めるっていう、例えば5イニング以下だったら連投は OK だったりとか、うん、まあ5イニングはちょっと長いんだけど、リリーフの人のこと考えて3イニング以内のピッチングだったら連投してもいいですよっていうルールを決めるとか、それは教育的にプラスだと思うんだけど、そこで問題になるのは、そしたら私立の学校が生徒をたくさん集められるからそっちの方が強くなって大変なんじゃないのっていうことが起きるんだけど、それってさもうじゃないっていう、そのルールがなくたってもう実際に集まってる学校はいるし、で連投一人のエースしか一つの学校にいないかもっていう前提を作っちゃってるじゃないですか。そこは育てましょうよって話だから、 あの本当にね、あの私立でたくさんいなきゃ勝てないっていうんだったらスポーツなんてそんなつまんないもんないから、うん、僕もだってあの陸上始めたのは関西の2部の神戸学院大っていう強い選手一人もいない学校でしたけど、あのそれで日本一も慣れてるんで、うん、あの日本一になる方法は供養高校にしかないわけではありませんから、うん、そこは指導者の皆さんあのたくさん勉強していただいて供養高校の練習なりプロの練習なり今情報いろいろ落ちてますから、うん、そこでカバーしていただく方向で、うん、あの全員がフラットな状態で戦うのがスポーツですから、人がいるから勝てる、才能があるから勝てるって言ってんだったらスポーツなんかやる意味ないですから、うん、だからそのあたりをちょっと解決策だと思っていろいろ議論が進めばいいなと僕は思ってますけど
っていう風に、今日はいろいろオールジャンルで武井壮さんが答えてくださるんで、メールファックスぜひお寄せいただきたいと思います。
すごい、あの私はちょっとさっぱりごめんなさい、やった
やったやったやった、一生懸命喋ってクソが、
じゃあ武井壮さん今日3時半までよろしくお願いします。
それでは今日も始めましょう。はい。